shake it, don't break it.
エンタメの扉、さあ扉を開けてお入りください。ここはいろんなエンタメ情報について自由に語っちゃおうというバー藤代です。今日のお客様は金光図書館の金光秀子館長です。よろしくお願いします。
こちらこそどうぞよろしくお願いします。
館長、今コロナウイルスの影響でどこの施設も対応大変なんですけれども、金光図書館はいかがでしょうか？
3月の25日からは金光図書館の中にも入れるようになります。ただし手洗い、アルコール消毒、マスク着用を含む席エチケットしてください。館内の滞在時間は30分以内でお願いします。できるだけ他の利用者とは距離を空けてください。そして空気を入れ替えますので寒いかもしれません。体調の悪い方はご遠慮ください。この4つの条件のもとに中に入っていただくことができるようにしたいというふうに思います。
コロナウイルスのことで大変な時期なんですけれども、館長、今月はどういった内容なんでしょうか？
すごく蔓延して死者も出ているということで、世界中がなんとなくもう緊張状態ですし、それから体験したことのないことでいろいろ混乱していると思うんです。でそういう時に私たちはどういうふうに考えたらいいか、そしてどう行動したらいいか、そこのお話をさせていただきたいと思います。
私たちはどういうふうに気をつけていったらいいんでしょうか？
はい、私が思うのには、このコロナウイルスの蔓延っていうのはいろんなことを社会を変えていくのではないかなというふうに思われるんですけれども、歴史的に見るといろんな感染症がありまして、その感染症が世界を動かして歴史を変えてきたっていうことがあると思うんです。でもそのことが書いてあるのがこの本なんですけれども、歴史を作った7大伝染病というのがありまして、細菌やウイルスが歴史を変えてきてる、そういう見方もあるんだと思ってびっくりしたんですね。一番びっくりしたのがアメリカ大陸にコロンブスをはじめいろんな人たちが新大陸発見と言って行った後で、いろんな文明を滅ぼしてるんですね。西洋文明が滅ぼしたんだろうなと思っていたんですけれども、天然痘が免疫が全然なかった、アメリカの人たちには全然なかった、そこの土着の人たちには全然なかったウイルスの猛攻、天然痘のウイルスがアメリカ大陸の文明を滅亡させた、感染症が滅ぼした側面もあったというのでびっくりしました。そして何よりびっくりしたのが、スペイン風邪が第一次世界大戦を終わらせた、戦争まで終わらせちゃうようなものだったっていうのがここに書いてありまして、本当に大戦で亡くなった人よりも風邪で亡くなった人の方が多かった、第一次世界大戦の5倍の死者を出したスペイン風邪、だから戦争してる場合じゃない、
そうです ね、恐れどころじゃないっていう、
はいはい、すなわち命があるっていうのが文化であったり文明であったり社会を成り立たせているわけですから、感染症で滅びないようにするには、これずっと私たちはこれを乗り越えて今の社会を作ってる、国を作ってるわけなんですから、今生きている人々にそれができないはずはない。じゃあ何をすればいいのか、戦うべきではない、
もう共に
生きる、それとに負けないように一緒に生きていこうとする態度が必要で、そのためにはどうしたらいいか、例えばメルケル首相が第二次世界大戦以来最大の重大問題にドイツ人は今立ち向かっていますとこういうふうに言っていて、そしてですから国境封鎖、世界を守るために、そしてドイツを守るために国境を閉じます、そしてみんなのことを考えましょう、世界のことも考えましょう、そして自分たちを律しましょう、というふうにドイツ国民に訴えてるんですよね。私素敵と思いましたね。日本人も世界中のことを考えて倹約をしながらつつましい生活をしていきましょうということなんですよね。もうそれに尽きる。 そういうつつましい生活も視野に入れなきゃいけませんよ。でそれについてボルタ高校の校長先生がとても素晴らしいお話をしているのでそれをご紹介しましょう。これは生徒への手紙というものです、はい、ミラノのボルタ高校というと今すごいことになってるじゃないですか、はい、イタリアはもうすごい医療崩壊をして、はい、もう感染者がどんどん増えて中国の人たちの死者を上回るようなことになっている、うん、そのボルタ高校の高校生に向かって最初にはこの言い名付けここに本を持ってきましたけれども、はい、その言い名付けの文章をまず引用しながら始まっています。ドイツのアラマン族がミラノに持ち込む可能性があると健康省が恐れていたペスト、それは実際に持ち込まれイタリア中に蔓延し人々を死に至らしめた。これは1630年にミラノを襲ったペストの流行について書かれた言い名付けというこの本ですね、はい、言い名付けの有名な第31章です。見事な先見性と良質な文章、ここ数日の混乱の中に置かれた君たちによく読んでみることをお勧めします。ここに全てが書かれています。外国人を危険とみなし当局間は激しい衝突、最初の感染者をヒステリックなまでに捜索し専門家を軽視し感染させた疑いにあるものを借りデマに翻弄され愚かな治療を試し必需品を買い漁りそして医療危機、君たちもよく知っている通りの名前がいくつも登場するこの章はマンゾーニの小説というよりまるで今日の新聞を読んでいるかのようです。君たちには次のことを伝えたいと思います。冷静さを保ち集団パニックに巻き込まれないでください。基本的な対策、手洗い、うがいなどを怠らず日常生活を続けてください。この機会を利用して散歩をしたり良質な本を読んでください。体調に不備がなければ家にこもっている理由はありませんが、スーパーや薬局に殺到しマスクを探しに行く理由もありません。マスクは病気の人に必要なものです。このような危機における最大のリスクについてはマンゾーニそしてボッカチオが私たちに教えてくれています。それが人間が作る社会が毒され市民生活が荒れること、見えない敵に脅かされた時人間の本能はあたかもそこら中に敵がいるかのように感じさせ私たちと同じ人々までを脅威とみなしてしまう危険があります。14世紀と17世紀のペストの流行時とは異なり現代の私たちには確実で進歩し続ける医学があります。社会と人間性、私たちの最も貴重な資産であるこれらを守るために文明的で合理的な思考をしましょう。もしそれができなければペストが勝利してしまうかもしれません。では学校で君たちを待っていますという先生の生徒への手紙というのがあるんですけれども、まさしく今日本人たちはこれを肝に銘じる時が来たというふうに思うんです。私たちは普通の生活をするということがとても大切で、普通の生活をするというのは今まで通りの生活をするやってる場合ではないんです。私たちは質素で倹約をする生活をに戻らなければいけない。近隣のものを買って食べる、そして遠くからのものを高級なもの欲しがらなくていいんです。着て寝て食べることができることに満足をし感謝をして、それ以上のものは世界中の人たちに使ってもらう。南スーダンの人たちのことを考え紛争している場合じゃない。そしてアフガニスタンです。アフガニスタンでもやっと中村哲先生が様子を引いた時のこのコロナ騒ぎです、はい、もう手を洗うどころじゃないですよね。 そういう人たちのことも考えて世界の人たちの命を守る行動を今日本人たちはする時がやってきたというふうに思います。ここに本があります。まず知られざる世界の裏面史という本があります。これは歴史を作った七大伝染病ということで、マラリア、ハンセン病、天然痘、ペスト、梅毒、結核、新型インフルエンザ、これを紹介しているんです。これも目から鱗です。
はい、
インフルエンザの世紀、これも面白いです。読んでいただきたい。H5N1、 これが鳥インフルエンザ、はい、もし鳥インフルエンザが起こったら最悪にどうなるかっていうのが書いてあるので、これにならないようにしていただきたい、はい。プリオン説は本当か、これ私の好きな福岡新一先生が書いてる本なんですけれども、プリオンっていうのは人間が介入しちゃったから狂獣病が人間にもうつるようになった、
そういったことが書いてある
んです、はい。人間が介在しちゃうんです。
人間が介在したことによって起こってしまった、
起こってしまった。だから普通ミルクを子牛に飲ませておけばなんてことなかったのに、人間が牛乳を取って子牛に肉骨粉っていうのを作って与えた、その中に普通だと牛が食べないプリオンを混ぜちゃった、はい、そのことによって人間にも感染しちゃうものになっちゃった。
自然に逆らうとそうなるってことですね。
そういうことなんです、そういうことなんです。それがこのプリオン説に書いてありますし、それからこの新型コロナウイルス数年後にはどうなるっていう、福岡新一さんのこの本にも新型コロナウイルスが人間が介在しちゃったのでこんな風になってますよっていうのも書いてありますので、よく分かって今後の生活きりりと引き締まって生きられるようになるなと。それからこの世で一番早いのはという絵本があるんですけれども、はい、これをちょっとだけ読ませていただきます。この世で一番早いのは亀さんよりウサギの方が早い、でもウサギよりは早いものがいる、それはカモシカ。ウサギと犬と馬とダチョウと猫とカモシカ、人間100メートル競争したらカモシカなんですね。でカモシカよりも早いのはチーターで、チーターよりも早いものはマグロの中でも早いのがバショウカジキなんですって。そのバショウカジキよりも速く走るものを作った新幹線、新幹線よりも速いのがジェット旅客機、それはジェット旅客機よりも速いのが音、音より速いのが光なの、光より速いものが一番速いのが何なんだっていうと、それは想像力だ。宇宙の果てにある星にも何百年先の未来の国にも田舎のおじいちゃんやおばあちゃんの家へも人間の想像力の翼を使えば一瞬のうちに行くことができる、想像力が私たち人間にいただいたとっても素晴らしい力なんですよね。そして人間の起源にもあるように、私たちは現代人でホモサピエンスなんですけれども、ネアンデルタール人がなぜ滅びたか、それは現代人の方がサピエンスの方が想像力を持っていたから。だから凍てついた大地でもう何も食べるものがないから死ぬかと思った時に想像力を働かして、もっと暖かいところで作物を作った人がもうちょっと待ったら持ってきてくださるに違いないと思えた想像力、これが現代人を作っているんです。そして神様を作ったのも現代人なんです。その神様を作ったことがあっちこっちに点在していたサピエンスをつなぐことができ、そして共同して暮らすことができるようになった、それがサピエンス全史に書いてあるんですね。信じる力、想像力、これが一番尊い力、その尊い力を発揮するべき時が来た。なので俺たちさえ良ければいい、それはダメで、自分が絶対ダメ、弱者になった時、困った時、きっと強い人が 来てくれるに違いないと思い、強い人は弱い人のことを考えて持てるものを差し上げる、アンパンマンになる、そういう時が日本人にやってきたんじゃないかというふうな気がします。なので今本当に気で寝て食べることができたら、それ以外のものは今困っている人のために使う、そういう時代がやってきたんだなというふうに思います。
わかりました。館長、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
館長のお話を聞いて思ったのは、もう今一番大切なことは命を守ること、そして想像力を働かせて相手を思いやる、もう月並みですがやっぱり思いやりの気持ちっていうのが一番必要なのかなっていうふうに感じています。そして遠くに行くのではなくって、遠くの美味しいものを求めるのではなくって、住んでいる地域で地域のものを買う、地域で過ごす、これがまた経済を支えることにもなるのかなっていうふうに思います。今日紹介しました本は金光図書館に置いてあります。で、先ほど紹介しました歴史を作った七大伝染病ですが、著者はもう今ね本当によくテレビでお見かけするんですが、国立感染症研究所の岡田晴恵さんです。岡田さんの本今ねとっても人気があるんだそうです。ぜひ足を運んでみてください。以上、エンタメの扉でした。